竹川美子の演歌聞きます？
おかみさん、いつもの。
はーい。いやー、おかみさんっていつもやってますけど、今日はですね、私おかみの一人語りということで、お送りしたいなと思います。ね、今日はしまちゃんもおっちゃんもまっちゃんもいないけど、一人で喋りたいなと思うんですけどね。私はまあ私事ですけど、結婚しまして、で結婚して、まあ今までは自分のために料理をしてましたけど、まあ今はね、愛する旦那さんのために食べさせる側になったと言いますか、料理をしておりますけれども、まあ、でも小さい頃はですね、まあ全くと言って母親に料理してもらったものを、食べるだけだったんですね。なので全くこうなんか、まあ、お手伝いはしたりはしたけれども、なんかこう一緒になんか料理をするっていうことはなかったんですよね。だけど、まあ、全く作らないって言ったけれども、小学校の時に家庭科の授業で料理 の, あの実習ね、料理家庭科のその時に、まあ、みんなで作りました。作ったものは何かと言いますと、鮭のムニエルです。はい、まあそれを作った思い出があるんですけども、まあみんなでね、なんかこう鮭に粉をまぶして、まあ、焼くわけですけど、まあ見た目はすごい美味しそうな感じで出来上がったんですけど、実際に食べてみたらなんかパサパサしてました。すんげーパサパサして、しかもなんか味は薄いし、あーこれはちょっとなんか味がないなって感じで、あまりその調味料というか塩加減がちょっと薄かったのかなと思うんだけれども、まあそんなまあ調理実習の思い出があって、まあ、みんなで作ったっていう思い出があるわけなんだけど、まあ、それぐらいですかね。なんか包丁を持ってなんか料理したっていう思い出の中ではね。で私がその広島から、伊豆へ歌手修行の場として行って、まあ20歳ぐらいですね、20歳ぐらいになってから、それからなんか一人で自炊っていうのをちょっとしたりもしたんだけど、もう本当にその時も簡単なもの、もう焼きそばとかチャーハンとか味噌汁とか、もう本当にできる、自分ができる範囲のものを、なんか作って食べたりしてました。で私がその歌手修行を得て、で歌手になって、でまあ、その後私がまあ一人暮らし、東京へ出てきてから、その時はやっぱりさらに自分で一人で自分のためになんか食事を作るっていう風になってきたので、まあ、その時はそのお世話になった、伊豆でお世話になったおかみさんにいろんなものをなんか作ってもらったのを参考にして、なんか例えばお稲荷さんにこうチャレンジしてみたりとか、きんぴらを作ってみたりとか、いろんなことをね、その時おかみさんが作ってくれたのを思い出して、自分もなんかこうチャレンジしてみるみたいな感じで、一人暮らしの時にはそんな感じでやってたんですけど、でまあコロナ禍でよりなんかその自炊っていうものをするようになって、でその時もやっぱりその時はまあ煮物とか焼き物とか、まあ和食が多いんだけど、そういったものをよく作っていて、でまあ焼き物に関しては私鮭が好きなので鮭よく焼いて食べたんだけど、まあ焦がす真っ黒焦げになっちゃってね、皮がね、まあそんなこともあったけれども、でもまあ自分が食べるから、まあこの、まあ、焦げちゃったっていいかなって思ってて、で まあ、結婚してからはやっぱりね、食べさせなきゃいけないという立場になるわけで、自分が作って食べるってなったらどんなんだっていいわけですよ。変な話、そのね、雑に料理してもう食べても全然あそれで満足だけど、食べさせるってなるとやっぱりいろんなことを気をつけるわけですよね。まあ、まず何に気をつけるかというと、まあ見た目、盛り付けとか、あとはそうね、刻み物だったら例えばキャベツの千切りとか、きんぴらとかの、まあ、ごぼうとか、人参とかを細かくしてこう刻むっていうこととかを意識して、とにかくなんか綺麗にこう刻んで綺麗にこう盛り付けして出すっていうことっていうのが自分の中でやっぱり気をつけていて、あとは味付けね、味付け、まあ濃い味が好きな人もいれば薄味がいいなっていう人もいると思うんだけど、私はもともとそんな濃い味ではないので割と薄めな味で、で旦那さんもどちらかといったら薄味派なので、もうその薄味に徹して、もう本当に旦那さんの味の好みに合わせた味付けで今は料理をして出している、そんな感じなんだけれど、でそう、その、まあ、料理って本当ね、今までは本当に最初は食べる側で作るようになって、それまではなんかその作ることの難しさとか楽しさっていうのは全くなんかあんまり興味がなかったというかなかったんだけれども、やっぱ料理をすることによってその楽しさっていうのはまず料理をこう例えばそうね、材料を刻むこと、これは何でかっていうと無心になって、で無心になるってすごいなんか何も考えずにその料理に集中できる楽しさで、その後にこうやっていくけど途中でね、なんか刻んでるものが同じように均等に切ってても途中でなんか形が変わってなんか太くなっちゃったりとかする時があるんだけど、そうなった時になんかまたあれおかしいな、ちゃんと切れてたつもりがなんか途中でなんか変にまたなんかなってるよみたいな、なんかそういうものがあったりで、であこれじゃいかんと思ってまた綺麗にこう刻むっていうね、それに持っていくなんか工程っていうのかな、そういうものがなんか楽しいなって私は思っていて、あとはその難しさっていうのは盛り付けが一番難しいのと、あと器とか選ぶのとかもそうだけれども、なんかその大皿に野菜炒めをボンとやるのか小皿に盛るのかとか、いろいろこう料理によってね、なんかその盛り付けの仕方、器の選び方っていうのとかも本当難しいなと思っていて、これはやっぱり料理をしなければそういうことがわからないんだなっていうふうにね、なんか料理をしていてなんか日々思う、そんな感じなんだけれど、でそう、まあ私のことだからいろいろ失敗してるわけですよ。まあ一つ例を挙げるとですね、私土鍋でご飯を炊くようになったの。前は普通に炊飯器でお米を炊いてたんだけども、土鍋でご飯を炊くようになってからは火加減っていうのがすごく難しくて、でその料理をしながらその土鍋でご飯を炊いていて、ちょっとなんか集中、一つのことに集中してる間に火をちょっとこう弱めるのをちょっと忘れてしまって真っ黒焦げになっちゃったことがあって まあすごかったね、うん、おこげっていうわけじゃなくてもう焦げ焦げでした。もう本当にだからあのお釜の底が真っ黒焦げでもうなんかご飯があんまりないみたいなぐらいになっちゃった時もあったりしてね。いやあれは本当にね大変だったね。あとはもう一つ伊豆でお世話になっているおかみさんにいつもその時はおかみさんの美味しい料理を作ってもらって食べてたのね。でその時にたまにはあなたちょっと私に料理を作ってみなさいよって言われてはいわかりましたじゃあちょっとあるものでちょっと作ってみますって言って作ってみたのね。でその時にあった材料がじゃがいもとベーコンで何にしようかなと思ってスープにしようかな炒め物にしようかなっていろいろ考えててでなんか手っ取り早く炒め物にしちゃえと思ってでじゃがいもとベーコンをフライパンに、まあ、刻んで入れて炒めたわけですよ。で炒めてはい出しました。そして食べてもらったらまあじゃがいもが硬いの硬いので、これ硬いんだけどみたいに言われてじゃがいもこれちゃんと炒めてる？ちゃんと焼いてんの？みたいな感じで言われてで、すいませんって言ってで、じゃがいもはねって硬いから炒めるのもいいけど本当はねレンジでチンしてそれから炒めるとかなんかしないとダメなんだよってその時に教わったのね。で、なるほどと思って硬いじゃがいもを食べさせてしまったんですね。で、未だになんかそれの話、料理の話になるといつも言われるのがあの時に硬いじゃがいもを食べさせられたよねってよく話として出ることがあるんだけども、なので私の中でじゃがいもイコール硬いっていうイメージがもうついちゃってるのでじゃがいも料理の時には必ずレンジでチンをしてそれから調理するようにっていう風になりましたねえ本当にねもう何もわからないところでもう見よう見まねというか料理ってなんか本当にその過程によってまあ味付けもそうだけれどもやり方もねあるからあれだけどもまあ私がね母にいろいろ教わればよかったんだけれどもそこまでなんかなかった、からこんな感じで来たんだろうなーなんて思うんだけれどもなそんなエピソードもあるけれどもでまあ結婚してから私がまあできる時には料理をしているんですけど旦那さんも実は料理が得意というかできる人なんですよ。なんなら魚とかもさばいたりとかして私以上になんかレベルが高くていや私自分で作って食べさせてるけど一応ねなんか美味しいよっては言ってくれるんですよ。そうだけど果たしてそれが本当に美味しいのかって言われたらちょっと疑問に思うこともあるんですけどね。いや社交辞令で美味しいよって言ってくれてるのかもしれないしわかんないけどでも、まあきっと美味しいから美味しいと言ってくれてることを信じてますけどね。うん、なんならで、まあでも本当に旦那さんは旦那さんでね料理ができるってすごいなと思って、うん、だからまあ今ねそうやって2人で、仲良く生活をしておりますけれどもまあ2人で料理することもあったりするんですよね。まあ手伝いながらですけれどもね、うん、だから料理って難しさもあるけども楽しさもあって幸せな気持ちになれるというテレビでメニューなんかこう美味しそうだなと思ったものとかあと外食して気になったものとかもまたなんかチャレンジしてみたりとかねするのもなんかいいかななんて思ってます。まあ、そんなわけで、 まあ、料理についてちょっとお話をしてみました。あら、もうこんな時間、今日はもうお店閉めちゃうわよ。またいらしてね。